Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第110回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。
今日も心の栄養になる素敵なお話を紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、鳥のように羽ばたけ。
さあ今日は12月最初の放送になりました。今年も残すところあと1ヶ月を切りました。ね、まだちょっと早いですが、今年を振り返ってお二人に話を聞いてみようかなと思います。はい、はい、じゃあ直子さん、今年はどんな年でしたか。
もうまさに大変革、チェンジの1年でした。もう去年の、はい、昨年の今頃は本当に一専業主婦だったんですけれども、はい、あの今年になって、まあ、皆さんにお声を聞いていただく
お届けするね立場になりましたね。はい、
まあ、まさかという感じで、
はい、
もうなんかまだこう信じられない感じですね。こう夢のような感じで、
あ、ちょっとふわふわした感じ、はい、ということでしょうか ね、まあ、うね、
はい、
あ、じゃあこのパーソナリティを務めるようになってから何か変わったことがありましたか。
そうですね、言葉を選ぶのをちょっと注意しないといけないかなって、
あ、
うまくできてないんですけれども、うん、それとあと 図書館によく通うようになりました。
そうですよね、あの書物も選ばないといけませんのでね、はいはい、あ、じゃあ、こう自分の勉強にもなっているなという感じですね、
はい、
じゃあこのラジオに出る出演するようになってから、はい、周りの人の反応とかはいかがですか。
いい方ばっかりで応援してくださってます、
はい、聞いてるよっていうことで声をかけてくださったりっていうことですね、
は
い、
そうですね、LINE であの感想を寄せてくださる、はい、あの友達もいたし、
あ、お友達も、はい、聞いてくださってるんですね、なるほど、
嬉しいです。ちゃんと内容を聞いてくれて、
はい、
でその内容についてあの自分はこういうふうに思うよとか、
はい、
で読み私のこの朗読はいい感じだ、いい感じだった、自分で言ってどうする、
はいはいは
い、いい感じだったよとか、
あら、嬉しいですね、
嬉しいです、すごく嬉しいです、はい、
じゃあねこれからはお友達にいただいた感想などもご披露いただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ、
はい、ぜひ、
わかりました、ぜひね、はい、そんな素敵な感想をお寄せいただいているの聞きたいですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ今年はチェンジのチャレンジでもあり、はい、チェンジの年だったということですね、
はいはい、
じゃあ充実した1年だったのかな、
充実してました、
いいですね、前向きな言葉が聞けましたね、はい、じゃあ次はともかさんはこの1年どんな1年でしたか。
私もチャレンジした1年だなと思ってます、
ね、なるほど、はい、
まあ、一つはの朗読ですよね、ラジオで、
そうですね、はい、
こちらも直子さんと同じで、
はい、
今まで、ね、考えられなかったことにチャレンジしてるので、
はい、
未熟ながらにも自分の中でまだまだ伸びしろがあるなというふうに、
なるほど、
はい、新たな
可能性があるなと、はい、
なので、あの何でもこうやってみるのが一番いいなということを感じた1年、ね、
なるほど、チャレンジしただけの手応えがあったと、
う
ん、
そうです
ね、いうことでしょうか、
うん、あのその成果を最後の到達点を求めるのではなくて、
うん、
その中の過程、
なるほど、
始まりを楽しもうというふうに、
なるほど、
ちょっと考え方が変わりましたね、
考え方が変わりましたということですね、
失敗成功ではなくて、はい、いかにその楽しくやっていくかっていうことの自分の考え方がちょっと変えることができてきてるので、
うん、なるほど、
やっぱり挑戦することはいいことだなと思います、最初から決めずに ね、はい、
なのでチャレンジしたことで物の見方が変わりました、
はい、変わりました
っていうことですね、
自分の考え方次第だなということが分かり始めました
ね、物の見方や考え方次第で変えていけるものなどだ、
う
ん、
私はこういうものだと思ってたけど、はい、実は違っていろんな視点から見ると、
はい、
あ、こういうこともできるんだなっていうのが分かったので、
はい、
怖がらずにやっていこうかなと、
あ、すごいですね、じゃあ勇気がいっぱい湧いてきた、
湧いてきました
、ね、っていうことですね、
はい、
じゃあ直子さんもともかさんも今年は前向きにいろんなことにチャレンジされて、
はい、
充実した結果も得られたということですね、
そうですね、
素晴らしい、すごいいい笑顔で今見てくださっています、
はい、
で私の1年は、はい、自分で変えられない、ま、勝手に周りが変わってしまったことと、
はい、
自分で意識して変えようと思ったことが両方ありました、
はい
はい、で自分で変えようと思って変えたことでたくさんの方に出会えて素敵な方にも出会えたんですが、まあ、それの変化が激しくてちょっとついていけない感じなんですね、なので後半はちょっと後ろ向きな一面も出てきたりしてちょっと自分で葛藤もあった後半だなと思っています。でもね、お二人と同じように何かこうやろうと思って自分で変えていかないと運命って変わっていかないもんなのだなっていうことも実感をしましたし、で変えていこうと思っていても思い通りにはいかないんだなっていうことも分かりました。でも思い通りにいかなくてもいつもの自分でいられるようにしていれば大丈夫なんだなっていうことも思うようになりました。なのでいろいろ学習しましたまだまだそうですね、はい、まだまだですが、その過程にある自分を意識するようになりましたので、来年はもっとお利口になります
ついていきます
ありがとうございます、はい、では今日の作品を今日は直子さんが朗読当番です。
前回に引き続きですね、あの遠藤周作のエッセイを読みます。
ありがとうございます、
はい、またちょっとミニ情報というか、
そうですね、はい、いつもいっぱい調べてきてくれますからね、はい、お願いします。
ありがとうございます、遠藤周作、あの東京のイメージがあるんですけれども、
ね、
はい、あの実は関西にもゆかりがあって、
はい、
あの10歳代の頃は、神戸市、西宮市、宝塚市で、過ごしています。
あ、はい、ここスタジオのあるところですね。
昭和10年なんですけれども、はい、11歳の時にあの西宮市にある、カトリック祝賀和教会、
あら、
もう一駅、ここのスタジオから一駅、うん、
近くですね。
そう、
はい、
そこであのカトリックの洗礼を受けたのか受けさせられたのかはちょっと、はい、そこの辺りは定かではありませんけれども、はいはいはい、それであの遠藤周作といえばあのキリスト教を、うん、まあ、元にした作品が多いんですけれども、はい、彼の原点はもしかしたら作品の原点は西宮にあったかもしれない、ね、
はい、
なるほど、
はい、いうミニ情報。
なるほど、はい、
さてそれから今回のエッセイなんですけれども、はい、あのインドをテーマにした内容です、
うん、
はい、これは彼の代表作の一つ深い川、ディープリバーっていう題がついてるんですけれども、はい、それにつながる内容のような気がします。割と似た表現があったりするので、
はい、そうなんですね、はい、そのディープリバーっていうのは、はい、大きく言うとどんなストーリーなんですか。
5人のですね、男女がインド旅行に、
はい、
あのインドのツアーに出るんですけれども、はい、その5人それぞれがあのいろんな過去を背負ってるんですね、
はい、
あの戦争であのこう戦ってきたとか、うん、あと妻を病気で亡くしてしまったとか、
はい、
で、まあ、あと男性をもて遊んじゃった女性とか、
羨ましい、
でそういう人たちがインドに来てガンジス川の偉大さを見てあのその気持ちを浄化していく、
うん、
そういう話なんですけれども。
なるほどね、
はい、あのいい物語です ね、
はい、でもそれも精神的な、
はい、
あの強いものを感じる作品ですよね、
はい、
あ
そうです ね、はい、
あら素敵な作品です。
とてもいい作品です。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、で今日はエッセイ、はい、それを元にしたのかな、はい、と思われるような、
そうですね、もしかしたらこれを書くための取材旅行の頃に思ったことを書いてるのかもしれないなと思うんですけれども、
でもインドを舞台にしたっていうところは共通点があるなということですね、
はい、それでまあ出てくるまあ内容も、うん、あのこのディープリバーという作品とちょっと似ている、同じような記述があって、
うん、
はい、そうですね、で、まあ、あの考えて彼が考えていることも共通、まあ、もちろん同じ作者なんですけど共通しているかなという気がします、うん、あのガンジス川の偉大さを語っています。
語っていますね、
はい、
かしこまりました、はい、ありがとうございます。もう
あもう一ついいですか、
はい、もちろん、
すいません長くて、はい、あのもうね、あの遠藤周作亡くなって25年、四半世紀経ってるんですけれども、
そんなに経つんですね、
はい、はい、まだまだ話題を提供する彼の強さがありまして、
はい、
あの昨年の2月に、
はい、
あの未発表作品が発見されたそうなんです、
はい
はい、遠藤周作自身と彼の両親をモデルにしたとか思われる小説なんですけれども、うん、あのこの本の名前は影に対して、
影に対して、
はい
はい、
あの割と遠藤周作、あのご両親が離婚されて、あのお父様との確執があったらしくって、
はい、
まあ、それに近い内容 で、
はい、
でどうやってお父さんと折り合いをつけていくかというようなのが書いてあるそうなんですけれども、はいはい、またもしご興味がある方は
そうですね、はい、
影に対して、
影に対して、はい、なんとなくこうピンとくるような内容ですね、
はい、
あ分かりました、ぜひ読んでみたいなと思います、
はい、ぜひ、はい、
では今日のエッセイをお読みいただきましょうかね、
はい、
ではこれより竹木直子さんの朗読で遠藤周作さんの来世は鹿になりますです、お願いします。
人生は鹿になります。遠藤周作。インドに行ってきた。4度目である。インドに行くたびに私はこの国にさらに魅了されてしまう。インドに行くともう二度と行きたくないという人と、この国の魅力に取りつかれる人との二つに分かれるというが、私はどうやら後者らしい。どこがインドの魅力かと言われると返事に困ってしまうのだが、例えばこういう光景を考えていただきたい。ペナレスというガンジス河畔の聖地がある。三島由紀夫の最後の作品にも出てくる場所で、彼のイメージを借りると人が死ぬために来る町と言っても差し支えがないだろう。そこに足を踏み入れたものは、汚れと騒音、聖なるものと不思議なるものとが溶け合い混じり合うのを見て激しい衝撃を受けるだろう。例えばヒンズー教徒は亡くなったものを母なるガンジス川の岸に運び、薪を重ねて白い布に包まれた死体を焼く。焼け残った肉を鳥がついばみ野良犬が食べている。焼いた灰を火葬係がガンジス川に流す。その地点のそばでヒンズー教徒の男女は平気で沐浴し、口を注ぎ合唱をしている。その姿はよく写真などで皆さんも目にされたろう。私が驚いたのはそれではなく、この死者を焼く地点の傍らで、結婚したばかりの花婿と花嫁とが僧の祝福を受けていたことだ。つまりこれから新しい人生に入る者と人生を終えた死者とが相並んでそれぞれの儀式を受けている光景。こんなことを日本で考えられるだろうか。日本では披露宴で死を語るなど不吉なものと拒絶されるだろう。しかしこの国では生と死が対立するのではなく、溶け合い混じり合い、少なくとも隣り合わせになっているのが、ガンジスを訪れた日私にはよく分かったのである。長年自分の心の中で求めていたものが見出されたという喜びで胸がいっぱいだった。そういう対立したもの、美と衆、汚れと聖なるものの背中合わせが、このインドの至るところで日常生活の中で見出される。インドの深い、あまりに深い魅力はそこにある。その魅力に惹かれて若い日本女性の姿もあちこちで見た。女子学生です、 OL ですと3人4人と連れ立ってインドのあちこちを旅している娘さんたち。彼女たちは若者同士の連絡であらかじめ安いが親切なホテルを調べ、どこがおいしい食べ物屋かまでちゃんと知っているのだ。ペナレスで私は世界一と自称する占い師の家に出かけた。好奇心に動かされたのである。彼はペナレスではかなり裕福な家に住み、その客間には本をずらりと飾っていた。そして私の年を聞き、私の前世は鳩だと言った。鳩？そうです。鳩です。あなたは矢で王を撃たれて死んだ。私はおかしさをこらえた。
昔腰痛に悩んだことがあるが、それはその矢のせいだろうか。
来世は何になりますか。
彼はじっと私の顔を見て、おごそかに答えた。
しか。
皆さん、いつか私が死に、そしてこの話を覚えてくださった方が、奈良の公園で一匹の鹿に会い、その鹿が潤むような目であなたをじっと見たら、それは私の生まれ変わりだと思って、鹿せんべいを余計にください。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Endo Shusaku-san's work, "The Last Life is a Cat," you heard. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you very
面白い作品ですよね。
そうですね。
鹿になるんですね。
はい、
来世
は、はい、もういるかもしれませんね。
そうですね。もう私たち奈良市民でございます。あ、奈良県民の、はい、ま、あの近くですね。奈良公園にはほど近いところに住んでおりますが、はい、お会いしてるかもしれませんね。はい、はい、ひょっとして潤むような目で見られたかもしれません。はい、でね、あの壮大なガンジスの舞台にした作品だということだったので、はい、どんなのかなと思ったら、はい、こんな面白いオチが
そうですね、
いけてますね、はい、面白いな。ともかさんどうですか、この作品をお聞きいただいて。
あの全然関係ないんですけど、
はい、
疑問に思ったのは、
はい、
占い師の家に出かけた、
はい、
で占ってもらったじゃないですか。
そうですね、はい、
鳩と鹿っておっしゃっていろいろお話しされてるのは、
はい、
どうしてわかるのかなと思って。英語で喋られてるんですか、通訳さんいたのかなとか。
それはどうなんでしょうね。
そっちに私はあの、
うん、
疑問ですね。なんでわかったんだろうと思って。
遠藤周作さんは英語わかりですよね、きっとね。
フランス語はできますね。フランス留学されてたんで。
そうなんですね、はい、英語もきっと達者でいらっしゃるんでしょうね、うん、占い師さん英語喋れるのかな、
なんかそういう風にインド語もできるのかな、うん、ヒンズー語ですかね、
そうですね、インド、でもインドに、
ヒンディー語は難しい、
難しい、
周作さんすごいなと思いました、
うん、もしかしたらガイドさん、インドを旅行するのにやっぱり一人旅は危険かもしれない、ね、ガイドさんが
面白いなと思いました。周作さん最後に鹿せんべいで落ち、はい、
そうですよね、でも鳩、うん、っていうのも、ね、面白いですよね、
うん
うん、で矢を撃たれた死んだっていうシーンまで
ね、
本当と思いましたね、
ね、うん、そうですよね、えって思いますよ ね、
ね、自分は前世何だったんだろうとちょっと思ったりしますよね。
占ってほしいですね、
まあ、ですね、
ちょっと興味ありますね、
ね、こう次は鹿になるんだとか
鹿ならいいですよね、
あ、そうですね、また会えますね、
うん、そうですね、また会えますね、みんなでまた会えますね、面白いな。直子さんは、ね、はい、この作品選ばれたのは何か理由がありましたか。
はい、あのまさに鹿
ですね。あ、鹿で、そうですよね、はい、はい、奈良県民ですからね、
そうですね、
はい、
はい、で、あの、まあ、きっかけはこの鹿だったんですけれども、はい、こう読んでちょっと調べたりするうちに、はい、このガンジスっていうところに行ったことで、あの遠藤周作がキリスト教と日本人の感覚をこう縮めることができたっていう、その大発見の場所だったっていうことがよく分かりまして、
はい、それはどういう、
あの日本人ってあのキリスト教がバックグラウンドにはないですよね、
はい、
でだからあの神様っていうのがあの木にいたり山にいたり、
はい、
はたまた徳川家康があの日光東照宮で神様として祀られたり、うん、そういうあの八百万の神を、
はい、
あの受け入れますけど、はい、キリスト教はあのただ一人の神しかいない、
はい、
っていう、
そこを日本人にそのただ一人の神しかいないこの神の愛とか救いっていうのをどういうふうに説明したらいいかっていうのをずっと模索してたらしいん
です。なるほど。
で、あのガンジスに行った時にもう何もかもを飲み込んでしまう、そして流してしまう、ガンジス川を見て、そのどう言ったらいいんでしょうね、あの全てを包み込む母のような寛容さ、偉大さ、それがキリスト教の救いにも、救いっていうか神の愛にも通じるんじゃないかっていうので、こういうそういうその大いなるものという形で説明したら日本人にもしっくり受け入れてもらえるんじゃないかなって思ったらしいんです、
はい、難しいな、
奥が深いですね。
そうです ね、かなりあのなんです、ね、いろいろ試行錯誤して作品作ってたみたい で、まあ、その深い、あの深い川って先ほど紹介したディープリバーも、それがあのキリスト教 の、 あの神父さんの男性も出てきて、
はい、
その人にやっぱりそういうあの神様っていうのは、神様っていう名前じゃなくてもいいんだよ、あのネタバレしちゃうしますけれども、あ、
はい、
あの例えば玉ねぎって言ってもいいから、
はい、
神様のこと、名前は神様じゃなく、イエス様とか神様じゃなくて、あの例えば玉ねぎって言っても呼んでもいい、
はい、
ただその大いなる愛を持って、あの何もかも受け入れてくれる存在なんだよっていう、そういうふうにあの神父さんに語らせて
るんですけど、寛容ですね。
そう、はい、
なるほど。
ね、あの今お伺いしただけではすぐに飲み込めないような、はい、内容ではありますけれども、
説明が悪いですね。
はい、でも多分このエッセイのテーマはそれですね、今直子さんが説明してくださったものがこのエッセイのテーマになっているということですね。
前半ですね。
そうです、そうです、
ね、
はい、さすが、
それはなんか
直子さん着眼点、はい、
直子さんが、ね、はい、朗読してくださるとき思いました。
あ、はい、最初に
引っかかりました。で、途中でちょっとね、
はい、
あの、
まあ、ちょっと
何事かありましたけど確かにインドってそうですよね、全てを受け入れる、ね、
うん、国なので、
ね、その辺のところもまた後半教えていただこうと思います、はいはい、今日は遠藤周作さんの来世は鹿になりますをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浮かべ二人きりで真夜中の、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
テーマになってましたが、この国では生と死が対立するのではなく溶け合いでね、この辺がテーマになっているのかなと思いますが、すごく深いテーマの作品をありがとうございます。これからもね、いろんな作品紹介していただきたいと思います。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター吉田恵美と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。